この前の金曜日にさ、プロフェッショナルディベロップメントデーっていう、もう会社、もう私が勤めてるのは学校なんだけど、まあ会社全体のもう全員スタッフが集まって、こうトレーニングみたいなセッションをする日だったんだけど、なんか学期に1回か、まあ、半年か1年に1回あるらしくて。
ああ、そうなんだ。
そう、で今回それが金曜日にあったんだけど、まあ、プロフェッショナルディベロップメントっていうからさ、なんかこう社会人で持っておくといいスキルとかさ、あとこう学校でとか自分の仕事でなんか使うスキルとか、なんかそういう、なんていうの、トレーニングなのかなと思ったの。講師を招いてとか。か
そうだと
と、
思ったよ。
ね、そう思うでしょ？そしたらさ、その学校の中のいろんな部署があるからさ、例えば、経理とか、セールスとか、そういう違う部署がそれぞれどんな仕事をしてるかっていう説明の日
もった
で、
いない。
日っていうかミーティングで、そうだから、あ、これだけみたいな、なんかこれだったら別に前もこういうミーティングあったけどなと思って。
プロフェッショナルディベロップメントではないよね。
そう、だからただ単になんかチーム、学校全体ミーティングみたいな感じ
まあ、
で。
そうだね。
そう、
呼
だ
び
からちょっ
方
と
が
期
あれ
待と
け
は
ど。
違った。
確かになんかさ、もっとさ、それこそ今やってるうちらのさ、なんかソフトスキルとかハードスキルをさ、ちょっとなんかね、プロフェッショナルにディベロップするものだと思うんだけど、
そう、私もそういうの期待して
ね、
さ、
マ
ちょっ
ーケ
と
ティング
楽し
の
みだ
リッチ
な
アー
と思っ
ザーじ
て。
ゃん、ただの。
そう、本当そういう感じで。だから、ああ、こういう感じなのねって思ってさ。で、それが午前中ずっとあって、9時から12時ぐらいまでだったのかな。
みんな、学校に集まっていったって、やったの。
そう、全員
オンライ
集
ンじ
合
ゃ
し
なくて、
て、やって、で、それが終わった後、午後はもう各部署、自分たちのチームのミーティングがあって、
ああ、そうなんだ。
そう、もう本当一日中ミーティングの日だったんだけど、で、午後さ、まあ、チームミーティング、まあ、大体2時間ぐらいだったか、そう、やって、で、まあ、これ5時までやるのきついなとかって思ってたんだけど、そしたら3時ぐらいに一旦区切りがついて、もう話すこともないから、じゃあもうみんな今日はこれで終わりにしようっつって帰らせてくれて。
ああ、そうなんだ。それって、その部署に任されてるのかな？
そうそうそう。だからもうみんな帰っていいよってなって、で、しかも今週末3連休なの、こっ
ああ、
ち。
そっか。
そう、だからちょっと3連休プラス何時間得した感じで。
いいね。
それはすごい嬉しかった。あ、なんか、なんていうの？カナダっぽいというか、別に最後まで時間きっちりやんなくても、ちょっとこう緩く、あ、もう今日はいいよみんな、みたいな感じだったのが、なんかちょっと嬉しかった。
嬉しいね。その数時間でもやっぱ嬉しいよね。
そう。で、まださ、全然明るくてさ、しかもその日ちょうど晴れてて。で、その晴れてる日に、もう4時前には家に着いて、
おお、いいね。
そう、のんびりできて、もう最高だった。
ああ、なんかそういうさ、数時間でもゆとりがあると随分いいよね。
そう、気分が全然違う。
よかったね。それはじゃあ、まあ内容はあれだったけど、早く寝れなかった
そ
ね。
う、内容微妙だったけど、そう、早く帰れたから、そう、よかったっていう
なる
話
ほ
で
ど
し
ね。
た。
そういうのあるの知らなかった、私。カナダの短大？短大って言ってもさ、専門学校でなんか、2年間の学習を8ヶ月でやるみたいなさ、よくあるじゃん、私立のカレッジだと。そういうのでしかやったことなかったから、まあ、もちろん私働いてはないから、そこで。先生たちがどんなことやってるのかも知らなかったし、なんか、多分通常とは違うカリキュラムで、多分詰め詰めでやってるからさ。なんか通常あるカナダの学生のリズムとは違う感じでやってたから、
そう
なん
だね、
かちょ
確
っ
か
とい
に。
いなと思った。
こっちのね、普通の、なんていうの、アカデミックの学校行ってる学生は、だいたいそういうプロフェッショナルディベロップメントデーがある日には、お休みだったりするから。
そうすると学校もやりやすいもんね、生徒がいない方がさ。
そうそう。
ちょっとゆっくりというか、先生、自分たちだけの仕事できるから。いい
そう
ね、
な
た
の。
まにはそういうの。
たまにはね、よかったよ。
なるほど。面白い。シェアありがと
ちなみに、プロフェッ
う。
ショナルディベロップメントデーを略してみんな、プロディデイって呼んでて。
かわいい。ち
そう、プロディとか言って、あ、プロディって言うんだって。
ょっとかわいい
そう、
ね。
そう、新しく学んだ。
いいね。プロディで。
ハーベストラジオ。キャリア迷子のアラサー女子に送る自分にとっての最適な働き方と生き方のヒント。 私秋は7年間のアメリカ留学から帰国し、日系企業に勤め、パートナーと友達と楽しく過ごす日々と思いきや、日本で社会人として淡々と送る日々に満足できず、30歳でカナダに単身移住。パートナーと遠距離恋愛になりながらも、私が納得するキャリアや生き方を追求中です。日本、アメリカ、カナダの生活を通して、目標実現のためのマインドセットとゴール設定方法を学びました。現在は日本の女性が理想の働き方と人生を実現させるためのエンパワーメントの方法や仕組みを研究し、メンターとして活動しています。
私やっちえはアラサーでカナダに社会人留学、とても充実した日々を過ごしたかと思いきや、3年後日本に帰国すると、他人と比較したり、やりたいことがわからなくなる人生迷子になりました。その間に自分と向き合う方法とウェルネスを学んだことで、わからないからやりたいへ、やりたいからやってみようのマインドに成長しました。その経験を生かしながら、現在は自分を知ることで得られる安心感と、アロマとハーブで緩んで感じる心地よさを提供するセッションをしています。そんな私たちがお送りする一歩先行くお姉さんのリアルトークをお楽しみください。
改めまして、皆さんこんにちは。あきと
やちえです。
今日は2月のいろんなスキルがありますがシリーズの第3弾で、海外で人気のスキル、または海外で求められるスキルということについてお話ししていきます。
はい。
前回113番目のエピソードでは、日本人が好むとか日本で受けがいいスキルっていうことについてお話ししたんですが、そのエピソードでは、日本人が社会人になってから、積極的に勉強しているスキルっていうことで、簿記とかプログラミングとかそういったスキルを皆さん勉強しているんですが、今回は日本の外、海外、英語圏であったり、アジアであったりっていうような、別の国ではどんなスキルをみんな勉強してるのかっていうようなことについてご紹介していきたいと思います。
いいね、気になるね。やっぱなんか日本とは違う感じするよね、きっと。
うん、
楽し
い。ちなみによっちえは、なんとなくこういうスキルなんじゃないかなっていう予想はありますか？
私はね、2個は思う、このエピソードのあれを見る前に思ってたのは、1つはリーダーシップ。なんかアメリカとかなんかリーダーシップって感じじゃん、勝手なイメージだけど。
わかるわかる。
なんかリーダーシップ、マネジメントリーダーシップ、結構そのレベルが上の人向けのものが一つと、あとは、あれなんだっけ、あとはなんか教養？なんかそうね、それこそさ、よく本にあるじゃん。なんだっけ、一流の人は一流の教、なんだっけ、雑談をするみたいな、そういう本あったじゃん。だからその、雑談力とかをなんかつけるためのなんか歴史とか、なんかそういう教養みたいなのをなんか勉強するのかなって私は思ってる。
ああ、面白いね。確かに、なんか仕事できる人とかさ、上のポジションにいる人ってさ、会話の幅もすごい広いしさ、そう、面白いよね、話すことが。
そう、会話の幅も広いから、でしかもなんかそういう人に限ってめっちゃ趣味とかも深くやってたりするじゃん。だからなんかそういうなんか自分の好きなことを極めてるとか、なんか逆に幅広く、なんかこう幅広い知識を持ってるみたいなのもイメージとしてはあるし、あとやっぱアメリカイコールリーダーシップみたいなのが私の予想。
なるほどね。
うん、
いい予想ですね。
うん、
じゃあここからは英語圏で人気のスキルを6つご紹介していきたいと思います。
はい。
まず一つ目、これは純不動なので一番目が一番重要っていうよりかは、全体的に重要っていう感じで聞いていただければと思うんですが、まず一つ目がコミュニケーション。なんかお普通だなって感じの印象
を、そうだね、
私は受けたんだけど、一つ目がコミュニケーションで、二つ目が予知も予想してたリーダーシップ、
やっぱねって感じだよね。
やっぱねって感じ。
うん、
で三つ目がチームワーク。
チームワーク意外。
で、これも意外だよね。
チームワークは学ぶものなんだね、彼らにとって。
うん。で、4つ目が分析スキル。
なんかマーケとかの人はやっぱりね、数字読む人はね、セールスマーケとかの人はすごく重要そう。
ね、あとは最近やっぱり、データでさ、何でもこう、測れたり可視化できる仕事が増えたから、測れるものをどういうふうにメイクセンス させるかとか、どういうふうにまあ解釈するかっていうような分析のスキルっていうのも最近は必要となってきてて、まあ、人気のスキルみたいです。
学べるんだね。
ね、そうそうそう。で、4つ目がマネージメントスキルです。これもなんか、ああ、英語圏っぽいなって感じ。
わかるって感じ。
そう、で、最後に、これも、おちょっと英語圏っぽいっていうのが、パブリックスピーキング。
ぽいね。
これは特に、まあ、日本でも、まあ、最近、プレゼンテーションスキルとかってよく耳にはするけど、やっぱりアメリカとか、まあ、イギリスとか、こうみんなの前で自分の意見を伝わりやすく発表するっていうのが結構そう大事ってよく言われてるから、やっぱそのパブリックスピーキングスキルをつけたいと思ってる人が多いみたいです。
なるほど。なんか日本だとパブリックスピーキングとかピッチとかプレゼンテーションとかさってさ、結構ある程度限られた職種だったり、ある程度限られた階層の人っていうイメージがすごい多くて、やっぱコンサル、まあコンサルイコールもプレゼン資料じゃん。だからコンサル業の方は多分そういうプレゼンを作るのも上手いし、喋るのも上手い。営業の人もなんかそういうのピッチというか、うまそうだし、あとなんか起業家の人で、やっぱこう自分のプロダクトを話すっていう意味でプレゼン、ピッチするっていうのはすごくイメージあるけど、なんかこう一般的になかなか日本だとプレゼンテーションスキルをなんか磨いてますみたいな人って聞かないからさ、意
そう
外、
だよね。
意外っていうかまあ、英語圏っぽいなと思った。
でもこのパブリックスピーキングで含めてるのが、そのみんなの前で何かを公式にこうお話しするっていうだけじゃなくて、ミーティングの中で自分の意見を言うとか、あとは、まあなんだ、いろんな人たちがいる中で何かを公式に発表するわけじゃないけど、でもこれってこうなんじゃないですかとかして質問したり、あとは自分のやっぱり考えを言うっていうのも含まれてるみたいで。そう。だから、まあ、上層部とかマネジメントとかセールスとか、そういうお客さんとか、まあ、チームの前で発表するスキルっていうのも含めるけど、まあ、自分が違う立場であってもみんなの前で、まあ、自分の意見をシェアするとかっていうのも、まあ、このパブリックスピーキングのスキルの一つに入るみたいなので、
なるほど。
そう、これも、まあ、やっぱり海外だと特にさ、何も言わないと、なんだろう、あなたはこれでいいのねとかさ、そういうふうに意見がないイコール、まあ、イエスとかノーとかどっちにも取られちゃったりするから、まあ、そういうふうにならないように自分の意見をしっかりと言うプラクティスっていうような感じでこれが入ってるのかなっていう印象です。
なるほど。それは確かに日本でもさ、あとどの階層とかどの職種の人でもさ、ミーティングとかやるじゃん、社内で。そういう時とかにも必要だよね。
いや本当にそう。特にさ、私が、まあ、カナダで働き始めてさ、何回か会ったのが、私はまあその時特に良くも悪くも、まあ、意見を持ってなくて、まあ、なんかどっちでもいいやみたいな感じだったんだけど、で後になってこう何かあって行った時に上司とかも他のメンバーが「でもそれ秋何も言わなかったじゃん」とか、あと私じゃなくても他の人が「でもそれ言わなかったのにその時に言えばよかったじゃん」とか、だから言わないことに対して「なんで言わなかったの?」って。結構、まあ、責められちゃうというか、そう、思ってることがあるんだったらとか、意見があるんだったら、やっぱ言わないと分かんないから、感じで、そう指摘されることもあったから、だからやっぱり、まあ、自分のためにも、チームのためにも、思ったことは、流さないで言うっていうのは、かなり海外では必要なスキルだなって、身をもって実感したかな。
そっか。でもその時はさ、例えば秋の場合で言うと、その時は別にイエスでもノーでもなくて意見がなかったけど、後からやってみたらノーだったってこと、ノーっていうかさ、後からやってみたら意見が出てきたっていうことだからさ、なんかそれその時言えばよかったじゃんって言われても、その時は意見がなかったんですけどっていう気持ちにはなることある
そういう時はなんか理不尽だなと思うけど、まあでも意見が出てきたんだったらやっぱその時に
そうだよね。出て
言
き
わ
た
ない
早
とダ
め
メだ
に。
な。
それはなんかうちの会社でも結構あるかな。なんか、あとは、多分それですごいなんかアラインするんだけど、言ってること同じじゃんみたいなことでも繰り返して言う人いるよね。なん
あ、
か、
いる
例え
いるい
ば、
る。
A さんが言ったことに関して、なんか、まるっきり同じ意見だけど、多分、 自分も意見言わないといけないと思ってるから、
うん。
今 A さんが言ったことの、なんかちょっと、なんか、基本的に同じこと言ってるよね、みたいなことを言ってる人がいて、なんか日本だとそれだったら言わないじゃん、わざわざ。
あ、言わないね。うんうん。
だけど、それでもなんか、それが自分の意見ですって言って発表することに意味があるんだろうなと思っていて。
そうだね。たとえ同
うん。
じ意見だったとしても、例えば、あ、私はよちえと同じ意見です。で済ますんじゃなくて、ちゃんと自分の言葉でまとめて、自分の言葉でシェアしてるかも。
そうだよね。あとはなんか、基本的にはなんか、A さんと同じですが、なんか、ちょっと補足するととかさ、なんか、まあ、ここの部分だけちょっと違うんですけど、とか、なんかそういう感じで、やっぱ自分なりにちゃんと言うからみんな意見を、そこはすごく、見習うべきところだなって私も思
そうだね。
う。うん。
そう、この6つが、まあ、英語圏で、まあ、よく言われる人気のスキルっていうことなんですが、立場をこう上に上げたいっていう人がつけたいスキルなのかなって、これを読んでて思って、例えばさ、チームワークとかリーダーシップ、マネジメントって、普通にポジション、なんて言うんだ、マネジメントポジションがなかったらさ、まあ必ず必要なわけじゃないじゃん。業務をやるために、絶対これが必要かって言われたらそうでもないから。だ
まあ、
から、
そうだね。業務を遂行するレベルだったらね、ただ単に。
そう。だから、まあもっとこう上に、マネジメントに行きたいっていう人たちが、まあ、積極的にやってるのかなとも思ったんだけど。
そうだね。そういう人が多いイメージもある。あと、なんかやっ
まあ
ぱり
ね、うんうん。
日本だと別にこのままでもみたいな人の方がっていうか、なんかそういう人もいる中で、なんか海外とかだと、それこそやっぱり、アップオアウトだからさ、上がっていかないんだったら退職みたいなイメージだから、やっぱり自己研鑽を積む人は多いのかなって思うよね、こう一般的に。
そうね、しかもやっぱり新しいスキルとかさ、こういう、まあ、6つ挙げたスキルとかをつけていかないとさ、上に上がれないとか、ポジションがずっと一緒じゃん。日本だとさ、結構、まあ、年功序列だったりそうじゃなかったりするけどさ、例えば、まあ、普通の正社員からサブリーダーに上がって、そこからリーダーになって、サブマネージャーになって、マネージャーになってとかさ、なんとなくさ、ある程度の期間いたらさ、上がってくじゃん、自動的に。
そう、あと給料も自動的に上がるよね。
そうそうそう。だから何もしてなくても上がっていくことはできる、極論。だけど海外だともうポジション採用だから、どっかのポジションが開か
そうなん
な
だよ
いと。
ね。うん。
そう。で、そこのポジションに行くにはやっぱりすごいスペシフィックなスキルとか経験を求められるから、やっぱり今のままだとそこのポジションに上がることができないから、やっぱこう常に成長していかなきゃいけないっていうのはあるよね。
そうだね。普通にだって年下の上司とかいるもんね。海外とかの会社だと。日本でも外資系だとそうだし。だからなんか年齢で上がるっていうイメージはやっぱり持ってないだろうね。こっちの人たちは。海外の人たちは。
そうでさ、このね、英語圏とか、まあ、あと海外で人気のスキル、求められるスキルっていうのをこういろいろ調べてたときに、まあ、スキルとちょっとまた別の話になっちゃうんだけど、面白いなって思ったのが、このスキルに対する意識の調査があって。で、日本人は勤務先、まあ、職場以外での自己研鑽は特に何もやってないっていう人が50%を超えてたの。
随分やってないね
そう、随分やってないの。で、まあ、それ以外の何かやってますっていう人たちの中でも、読書してる人はたったの23%しかいなくて。で、セミナーとか勉強会の参加っていうのはまあ11%ぐらい。
なるほど。
だから、まあ、何かやってるっていうのでも、まあ、やって読書かなっていう感じの人が、まあ、多くて。これは結構びっくりだった。
でもセミナーや勉強会の参加1割しかいないんだ。
ね、そう、少ないよね。
少ないね。そしたらうちらすごいね。その中の1割だったんだね。
ね、そうそうそう。まあでも、日本はさ、まあ、労働時間も長いしさ、
そうなん
働
だよ
く環
ね。
境がやっぱり海外と違うから、そもそもこういう勉強する時間がないっていうのはあると
確
思う
かに。
から。
なんかやっぱ日本ってさ、正社員かそれ以外かのさ、時間と給料の差がでかすぎるっていうのはあるよね。やっぱり。 なんか時短だとやっぱりどうしても時短やらせてもらえる人はさ、そもそも自己研鑽にっていうよりかはさ、介護とかさ、育児とか他にやることがあって、そもそもさ忙しくて仕事もままならないから時短っていうわけであってさ、その人たちがさ勉強するってやっぱなかなか難しいじゃん。
そうだね。
そうで、フルタイムの人はね、それこそフルタイム働いて残業してとかさ、家事やってっていうだけでもそもそも難しいけど、なんか海外とかだともう少しフレキシブルな働き方とかさ、その正社員以外の人への、なんていうの、待遇みたいなのもやっぱりちょっと日本よりはいいところもあるんじゃない？それでやっぱり自己研鑽する、いろんな意味で精神的な意味でも時間的でも経済的でも少し余裕があるのかな？どうなんだろう？それともなんかもうやんないと上がれないから絶対やんなきゃみたいな気持ちでやってるのか、ちょっとそこわかんないね、その背景は。
まあでももしかしたらそれもあるかもね。このままだと、まあクビになる可能性もさ、海外は
そう、
普通にああ るわ
る
け
か
だから
ね。
さ。なんかクビにならないためにっていうのもあるだろうし、あとはまあ転職してもっと給料良くするためにとかもあるだろうし。
ね、まあいろんな背景はあるだろうけど、まあデータとしてはこういうことだね。読書でさえ23%、セミナーや勉強会の参加は11%。ちょっと寂しい感じだけど。他の海外はどんな
そうで、
感じ
他
だっ
の海外で面白い
た？
のが、他のアジアの国、特に東南アジアとか、例えばフィリピン、インドネシア、マレーシア、ベトナム、インドは、ほぼすべての項目で、全体の平均を大きく上回ってて、仕事先以外の自己研鑽にすごく意欲的っていう結果になってて、だ
面白いね。
から、まあ、例えばベトナムって聞くとさ、日本みたいにすっごい経済が発展してる国っていうわけでもないじゃん。
そう
だけ
ね。
ど、こういう何か新しく学ぶとか、まあ、勉強するスキルをつけるっていうのにすごく意欲的。
ああ、それはいいことだね。やっぱり今後自分たちの生活水準とかさ、そういうの上げていこうって思うってことだもんね。
そうそう。まあ、あと新しく自分でこう、なんか仕事を始めたいとか、ビジネスをやりたいとかっていう背景もあるのかもしれないけど。
どういうことがさ、勉強したかったんだろうね。
ね、そう、この調査では具体的にどういうことかっていうのにまでは書いてなかったんだけど、まあでもベトナムとかインドとかこの調査の他の項目では管理職になりたいと思っている人の割合っていうのもあって、で、インド、ベトナム、フィリピンはもうトップなんだよね。
あ、そうなん
管理職
だ、
にな
み
り
ん
たい
な。
と思ってる人たちの割合が。で、日本はもう下の方18位だったんだけど、そうだから、まあ管理職になりたいと思ってるから、そのための勉強をしてる可能性もあるかな。
そうだね。
そう、これが、まあ勉強をどれぐらい勤務先以外で、まあ時間を使ってるかとか、どんなことしてるかっていう調査だったんだけど、もう一つあって、じゃ今はしてないけど、この先何か勉強する予定ありますかとか、自己投資する予定ありますかっていう質問があったんだけど、日本人は自己投資する予定なしっていう回答が4割、まあ、40%を超えていた。で、他の国で言うと、まあ、すでに自己投資しているとか自己啓発を何かしているっていう割合が、まあ、ほとんどの国で7割を超えてたんだけど、特にインド、ベトナム、インドネシア、フィリピン、まあ、あとはもちろんアメリカがもう7割、8割とか超えてて、やっぱり今後も続けていきたいとか、今後もってやっていきたいっていうような意欲的な傾向が見られてたみたいです。
日本の倍以上でしょ？日本だったら4割。あ、逆か。自己投資する予定がないってことは、自己投資するかもなと思ってる人は、まあ、5、6割はいるってことか。ああ、そっか。でも20%以上は差があるね。アメリカ。インド
そう、
ア
ア
メ
メ
リ
リカ
カ。
はね、もう自己啓発の国だから。逆にしない人の方が少ないのかもしれないけど。
ねえ。面白い結果だったね。特にまあアメリカっていうのはそういうイメージだったけどさ、インド、ベトナム、インドネシア、フィリピンで、これから自己投資しますよ、したいですよ、する予定ですよの人、8割超えてるってすごいことだと思うよ。
ね、やっ
や
ぱ
ばっ
り
と。
これがさ、経済とかに出てるような気もするよね。例えばさ、インドは今すごいもう経済発展してきてるじゃん。 で、GDP の、まあ、世界ランキングみたいなのもさ、日本の次、5位に今
そうだ
来て
ね。
たと思うんだけど、もう
絶
だ
対
から、
そのうち
抜か
抜か
され
さ
ち
れ
ゃうよ
るよ。
ね。
次は抜かされるなと思っ た。
ね、もうアメリカ、中国、インドぐらいになるんじゃない？
ねえ。でもそう思うとアメリカってすごくない？
アメリカ、ほんとすごいと思う。
ねえ。なんか、なんでそんなにすごいの？やっぱ結局、何が、アメリカの何がその いいの？ 教えてほしいんだけど。すっごいね。
ね、やっぱさ、いろんな会社もアメリカ発だしさ、あとどん
うん。
どんどんどんアメリカでさ、新しい会社も生まれてくるしさ、
すごいよなぁと思うとやっぱり。
アメリカやっぱり国力がね、ほんとすごいんだなと思う。
ほらだってさ、インドとかさ、まあ、ベトナムはわかんないけど、少なくともさ、インドに関してはさ、やっぱ出生率も高くてさ、子供、あの若い人が多いじゃん。その若い力、国を支える若い力みたいなやつがあって、日本はさ、それがないじゃん。まあ、アメリカって別に出生率さ、すごい高いわけじゃないじゃん。なのに、国力が衰えないというか、国力がまだずっとあって、さらに自己、これからも自己投資したいですよっていう人が、8割もいるって。まあ、移民とかも多いからなのかな。
ね、移民、まあ前よりかはさ、移民するのすっごい難しくはなってはいるけどさ、でもやっぱり優秀な人たちが集まるのがアメリカじゃん。
そうだよね。特に、なんだっけ、あの、サンフランシスコのさ、なんと
シリ
か、
コン
なんと
バ
か、
レー？
そうそうそう、シリコンバレー、なんとか、なんとか、何も入ってなかった。シリコンバレーとか、やっぱり、スタートアップとか、そういうところ、テック系のスタートアップとか、そういうところに行って、優秀な IT エンジニア、インドとか、ね、きっといるだろうから、そういうところから来るとさ、常に意識してんのかな、自己投資と
ね
か。
え、あとさ、優秀な人材とか、これから絶対に、まあ、伸びていくだろうみたいなことに対する投資をすごくしてるなって思う。
国としてってこと？それとも個人としてってこと？
国としてはわからないけど、まあ、会社単位とか個人単位
ああ、
で。
そういうことね。
そう、例えばさ、まあ、イーロン・マスクだと、もう宇宙業界これからも絶対に来るみたいなさ、感じで、まあ、思ってたからこそ、そういう宇宙系のこととかすっごいさ、投資してたし、あと、アメリカさ、なんか、研究とか論文とかもさ、世界一じゃん。で、そういう、まあ、どういう人がいるんだろうって見たときにさ、必ずしもアメリカ人だけじゃなくて、やっぱりいろんな国の教授
そう
とか
だね。
研究者がいるじゃん。で、何年か前にもさ、イェールかどっかで、日本人がノーベル賞を取ったとかっていうのもあるし、で、なんかそういうときにさ、これ私も大学行ってた時に聞いてびっくりしたんだけど、こう例えばすごく優秀な教授とか研究者がいたとして、その人にじゃあこの大学に来てほしいとか、まあ、採用したいってなった時に、まあ、その人にもちろんすごい高い給料を渡すのはもちろんだけど、その、まあ、パートナー、奥さんとか旦那さんも仕事を与えるから一緒に来てくださいっていうディールをオファーしたりするの。
そうなんだ。
そう、だから普通はさ、やっぱりパートナーがいると、パートナーの、まあ、何、ビザステータスがだとかさ、仕事がとか、まあ、いろいろそういう懸念もあるじゃん。だからもう2人とも、もうパッケージで雇うので来てくださいとか、家もなんか学校のこの家を用意するのでとか、やっぱりすっごいもう欲しい人は本当にその分しっかりと、まあ、投資して来てもらうっ
そう
ていう
な
のを
ん
してただ から、やっぱ違うなと思った。
お金のかけどころが違うね。そう思うとね、やっぱり。
ねえ。ケチらない人材とかさ、まあ、会社のサービスの投資とかも。
なるほど。面白いね。
ね。
国としてやっぱりじゃあそういうところに投資するというか、未来に投資するっていうのが国としてあるんだろうね。集団意識じゃないけど。だからっていうのもあるだろうし、やっぱり。アップオーアウトもあるだろうし、ね、そういう優秀な人たちが来てるから、さらに、ね、自己研鑽、お互い切磋琢磨してみたいなのもあるかもしれないから、そう思うとやっぱ強いね、そういうところはね。
そうだ
いいサイク
ね。
ルができてるというかさ。なるほど。
どんどん上を目指そうとするよね。日本人はやっぱり安心安全、
そうね、
現
コン
状
フォー
維
ト
持ってい
ゾ
う意志がね、そう強いから。
ーン。面白いですね、これはなんか、スキルだけじゃなくて、やっぱりその、国とかさ、その、なんて言うんだろうな、移民とかいろんな問題とかいろんなそのバックグラウンドがあるだろうなって思った。なんか日本だとやっぱ単一民族が多いじゃん、うちの国としては 日本人。 だからなんかそんな移民の人の影響とかってあんまりそんなにないかもしれないけどさ、アメリカとかになってくるとさ、やっぱり優秀な移民の人とか、そういう多分、なんていうの、要因とかまで入ってくるだろうから、なんかそれはそれで面白いなって思った。
ねえ、まあスキルって言ってもね、簡単になんかこれを、なんて言うんだろう、これで会社で上に行けるからとか、あとは転職に役に立つからとかっていうだけじゃなくて、本当にカルチャー的な背景があったりと
そう
かさ、
ね。
もう歴史的なとかさ、本当いろんな要素が絡み合ってるんだなっていうのは、この今まで2回のポッドキャストやってて改めて思ったから、スキルって言ってもね、奥が深いよね。
そうだね。このなんかトピックだけ、なんていうの、この表面的なトピックだと、まあ、スキルっていうことになっちゃうけど、多分本当にかなりなんかディープに話せるとか、もっと要因とかを探ればありそうというか、なかなかこう深いトピックだったなって思った。
ね、そう。なので、私もかなりこのエピソードを準備してて勉強することが多かったんですけど、皆さんもこれから何かスキルつけたいなとか、新しいことを学びたいなと思うときに、やっぱり手に職系のスキルもいいんだけど、自分がどういうことを目指してるのか、どういう人間になりたいのかとか、今後どういう、まあ、人生を歩みたいのかっていうのをやっぱり考えながら、じゃあ長期的にこういうのがもっと必要になるなとか、今すぐは、なんだろう、こういうことを目指してるから今すぐはこれが必要とか、やっぱり今後目指していくスキルも変わると思うので、それ改めて、なんかこのエピソードを聞いたことで、今後のつけていきたいスキルとかを考えていただければ嬉しいです。
そうだね。まあ、時間とかね、ない人とかいるとは思うけど、ちょっとずつでもさ、ほら、千里の道も一歩からっていうから、1ページでもいいからさ、本読むとか、自分の興味のあることを勉強するなり、ポッドキャスト聞くなりさ、いろんな今はさ、やり方があると思うから、自分に無理のない範囲で、でも、多分一歩始めてみたら、意外とその次のステップとかも踏みやすかったりするから、何か変えたいなって思ってる人は、ぜひぜひ、本を1ページ読むところから始めてもらえたらいいなと思います。
では皆さんからのリクエスト、質問、応援メッセージなどは私たちのポッドキャストの概要欄にリンクを貼っていますので、いつでも皆様からのお便りお待ちしてます。
はい、ではまた次回のエピソードでお会いしましょ
See you next time!
う。バイバーイ。